社長のホット便始まります。
この社協のホット便は毎月第1木曜日9時から職員が交代で番組をお送りしています。放送では網走市社会福祉協議会の活動、地域で活躍をされている方や団体を紹介しています。今日は社協の福祉教育事業に参加いただいた塩見小学校の児童3名の皆さんにお越しいただき、体験の様子と感想をお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは皆さん、改めておはようございます。
おはようございます。
社協の福祉教育事業というものは、まずどのようなものなのか皆さんに教えていただきたいと思います。
はい、今年度試験的に塩見小学校の4年生から6年生までの希望者に、塩見コミュニティセンターで福祉教育を開催しました。昨年の夏休み中の2日間で夏の講座を実施し、9名の児童に参加していただきました。今回は1月11日木曜日、12日金曜日に冬の講座があり、夏の参加者9名が揃って参加して終了したところです。この講座では机に座って勉強するというよりは、体験を通して気づき感じていくことを重視したものになります。具体的には、夏は障害について学んだのですが、冬の講座では高齢者について学びました。高齢者を理解しようの講話の後、塩見老人クラブさんに協力していただき、ゲームを通じて交流したり、高齢者が健康づくりや介護予防として行うフマネットをフマネット網走さんに教わったり、装具をつけて高齢者になりきる高齢者疑似体験を行いました。
それでは実際に子どもたちに福祉事業に参加した感想を教えてもらおうと思います。今日の集まってくれた子どもたち、まずは自己紹介からお願いします。
はい、荒貝桃子です。
はい、若原春人です。
若原陸人です。
はい、ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。まずは高齢者を理解しようの講話はいかがだったでしょうか。
高齢者になるとどんなことが起きやすくなって生活しづらくなるのかが分かりました。
はい、ありがとうございます。それでは春人くん、どうだったかな。
文字が見えにくくなりました。
あ、そういうところに気づいたね。はい、ありがとうございます。じゃあ陸人くんはどうでしたか。
僕は字を書くことが難しくなったり、聞こえなくなったことがありました。
あ、そういうのをね、感じることができたということだよね。まだまだね、みんなは小学生なので、そんなことがピンとこないかもしれないけれども、高齢者になるとそんな不便があるんだなっていうのが少しは理解できたのかなと思います。じゃあ高齢者の皆さんとの交流はどうだったでしょうか。例えばどんなゲームをしたのか教えてもらっていいですか。
けん玉や輪投げ、ストラックアウトをしました。
へえ、今までしたことありましたか。
けん玉とか輪投げはしたことがありました。
うん、じゃあ新しいゲームもできて面白かったですね。
はい、
はい、春人くんどうでしたか。
なんかいろいろフマネットとかいっぱいあって、フマネットはやったことなかったから楽しかったです。
ああ、フマネット楽しかった。私も実はフマネットしたことないので、今度やってみたいと思います。春人くんどうでしたか。
自分はけん玉がお家とかで練習してたから、けん玉はうまくいって点を取って、だけどあと1点で惜しかった。
あ、そうだったの。あの、何、高齢者の人とこうどっちが続けられるかみたいな点数やって、あと1点だったの。あ、それはちょっと悔しかったねはい、ありがとうございます。陸人くんどうでしたか。
スカットボールでボールを金属のバットで打つんですけど、それが意外と難しくて、穴に入らなくて横とか行っちゃって難しかったです。
へー、高齢者の人は上手だった。
はい。
ああ、そうなんだ。みんなよりもね、高齢者の皆さんの方が上手だっていうゲームもあったみたいですね。ありがとうございます。じゃあ次の質問です。違う学年の子や高齢者の方たちと一緒のグループでうまく協力できたかな。 協力できたとしたらどんな風に協力したのか教えてもらってもいいですか。
グループでゲームの計画を立てたりすることができたので協力できました。
あ、高齢者の方たちとも一緒にグループになってたってことですね。
はい、
はい、ももこちゃんはちゃんと協力ができたということです。はるとくんどうでしたか。
なんか作戦を立ててそれで何々をやってってそれで結構点は取れたけど負けちゃった。
あ、だけど負けちゃった。でもそうやってちゃんと協力し合って作戦立てたりもできたんだね。へえ。じゃありくとくんどうでしたか。
協力して一緒に楽しんでみんなでやって協力してだけど負けちゃったけど、うん、楽しかったです。
あ、そうなんだね。こう年が離れているけれどもそれは作戦立てたり協力したりっていうのはお友達と例えば、うん、兄弟だったりお友達だったりと話すようにできましたか。
はい、できました。
へー、ありがとうございます。それから次にフマネットの体験があったって聞いたんですけど、フマネットね、私も体験したことないんだけど、みんなはうまく歩けましたか。どんな風にするんですか。
ゆっくり歩くのでリズムがわからなくなったりすることもあったけど、うまく歩くことができました。
へー、ありがとうございます。じゃあ、はるとくんどうでしたか。
なんかリズムが、なんか一定のリズムだったから簡単かなと思ってたけど、なんかどんどんリズムがなんか一定だからちょっとなんか分かんなくなってきて。
あ、へー、結構難しいっていうことだね。リクト君どうでしたか。
何回も同じのことを繰り返したことをやるだけなんだけど、それが簡単かなと思ってたんですけど、同じことを何回も繰り返すって意外と覚えづらいことができませんでした。
へー、そうなんだね。子供たちも難しいんだな。高齢者の方たちは上手でしたか、普段なさってるから。あ、みんなね、うなずいてくれてますよ。ありがとうございます。それではこういった福祉事業を通して良かったこと、それから身についたことがあったら教えてください。ももこちゃんどうでしたか。
はい、高齢者になるとやりづらくなったりすることがあるけど、でもちゃんと予防みたいなのもしたりするからやってる人はちょっと違うなと思います。
あー、そうだよね。まあ、ももこちゃんたちはまだそんなこと気にしなくてもいいかもしれないけど、これ覚えておくといいかもしれないね。はい、お父さんお母さんたちにも役立つかもしれません。それでは、はるとくんどうでしたか。
なんか高齢者になってる人はなんか手が動かなくなったり、あの腰が痛くなったり、いろいろ不便だから、これからもなんか不便な人がいたら守ってあげようかな。
あ、優しいね。ぜひそうしてください。リクト君どうでしたか。
高齢者のことをいろいろ知ったことがあって、よくおばあちゃんに病気になった時にお菓子とかをいっぱい食べさせてもらって、なんかもういらないって言ってるのに次はラムネ飲みなさいとか言われてなんかもういらないよって言ってるのに次はハンバーグ出してきたりなんかそういうことが頭の中に入ってるんだなと思って、
次々ね、
次々出さないとって思ってるおばあちゃんはすごい優しいんだなと思ってます。
本当だね。今度はじゃあリクト君もみんなに優しくしてあげてくださいね。
はい、
はい、ありがとうございました。それでは社協の職員さんにお伺いしますが、この福祉授業を実施してみていかがでしたか。
はい、夏と冬の講座を2日間ずつ計4日間行いましたが、子どもたちが障害や高齢者への理解を深めてくれたことがとても嬉しく思います。夏の講座ではボッチャと手話の時間がとても子どもたちに人気がありました。ボッチャの対戦はとても白熱しましたし、手話は熱心に聞いて覚えてくれ、簡単な挨拶はすぐにできるようになりました。冬の講座では塩見老人クラブの皆さんとのゲームを通しての交流ですが、子どもたちとの混成5人の4チームで対戦しました。どのチームも勝負にこだわり、チームで作戦を練る話し合いがあったり、大変盛り上がり楽しい時間となりました。 フマネットの体験ではネットの上を歩くだけと甘く見ていた子もいましたが、右左左右と思ったより足がスムーズに出なくて、あれと挙動不審になったり、手拍子まで余裕がなくなったりしていましたが、最後にはゾウさんの動揺に合わせてリズムよく進むことができました。フマネットの協力者さんたちもほとんどが塩見地区の方でした。子どもたちの住む自分の地区の高齢者との触れ合いで、地域との関わりの重要性を知る良い機会になったとも思います。
はい、ありがとうございます。今年度は試験的に行われたということなんですが、今後についてどのようにお考えですか？
はい、より良い社会、弱者にも優しい社会を築くためにも、子どもの時からの福祉教育は重要と考えています。今回参加の児童からも来年も参加したいとの声があり、まだ今後どのような形にしていくのか決まっていませんが、今回の反省点などを踏まえながら来年度以降も実施していきたいと思います。
これからの活動にも期待ですね。それではお知らせをお願いします。
はい、社協からのお知らせはお話広場笑顔についてです。お話広場笑顔とは、地域住民の集いの場として毎月第2第4火曜日の午前11時から午後3時まで網走市総合福祉センターにて行っています。子どもから大人、高齢者から障害のある方などが気軽に立ち寄れる場所です。2月は13日と27日に開催いたします。13日は午後からひな人形作りを行います。身近にあるもので簡単にできる可愛いお代理様とおひな様です。ボランティアさんが丁寧に作り方を教えてくれます。誰にでもできる簡単なものとなっていますので、安心してご参加ください。手作りの飾りで家の中も華やかにお祝いしてみてはいかがでしょうか。27日は脳年齢測定会と健康体操やレクレーションを行う予定です。今年1年健康で元気に過ごすために、まずは脳年齢血管年齢測定で自分の心身の状態を知り、健康体操やレクレーションで皆さんと一緒に楽しく体を動かしましょう。参加無料ですので、ぜひお立ち寄りください。お問い合わせにつきましては、網走市社会福祉協議会までご連絡ください。電話番号は 43-2742 です。
はい、ありがとうございます。お話広場笑顔が2月は13日と27日の開催ということです。13日はひな人形作り、27日は脳年齢測定などを行うということです。ぜひ皆さんお越しください。さあ、それでは今日は子どもたちにも来ていただきましたので、子どもたちのリクエスト曲を最後におかけしたいと思います。みんなで声を揃えて、リクエスト曲は何にしますか？